さん、
スキーさん、
おっさん、
松尾さん、
おっさん、
坂口くん、
おっさん、
こんにちは、ゆいまるです。
はい
はいはい、
後半やってまいりました。
はい、やってまいりました。
はい、やっていこうかと思ってる今日この頃なんでございますが、
はいはい、
そうですね、何やったかいなっていうやつなんですけど。
どういうこと？
何話そうと思ってたんかなっていう感じなんですけどね。
思い出してください。
まあなんかいろいろネタはあったりとかするんですけども、
ほう、
これいっちゃおうかな。
何やろう、
今日ね。
ああ、それね、
今日発表ありまして。
ありましたね。
まあ我々おっさんたちが、
はい、
ずっとまだ言うてるガンダム、
多分老人ホームに入っても言ってるっていう、
もう明日死ぬその日までガンダムって言うてると思いますけど、ガンダムの新作が
なんか発表されましたね、急に。
もうまたここら辺でそろそろ発表やらなと思ってたんですけど、発表されました。
されましたね。
はい、機動戦士ガンダム、ガンダムじゃないんや、機動戦士ジークアクスっていう名前なんや。
機動戦士ガンダムジークアクスです。
ああ、長いだ。あ、機動戦士、あ、機動戦士ガンダムジークアクスっていう新作が、
はいね、これはそう読めんよなっていう
続きですが、発表されました。またこれもテレビでやる前に、映画館で1話2000ぐらい撮ってみせましょうと、
まあそういうパターンか、
いうプロジェクトがまた発足しまして、
はい、
今度はあそこと提携して、
ね、あそことね、
スタジオカラー、
はい、
カラーと行くんで、
まあね、
やりますと。
意外なところ
いうことで、ああそうなんやつ、あの鶴巻さんっていうあの人ね。
そうですね、和也さ
ん、あのなんていうんですか、
エヴァンゲリオンでいる、
ね、エヴァンゲリオンのあの人、ね、あの右手と言われている、庵野さんの右手と言われているおじさんが監督しまして、
はい、
ガンダム作りますと、
ね、
いうことで、もう、なんちゅうんですか、ガンダム見ましたよ、はい、ガンダム発表されてるんで、もう、
動画ね、いや、なんかもう見ましたよ、
動画も出てる、ね、でデザイン画もまあ一部出てます、
よくわからん形やったけど、
はい、ガンダムじゃない、もう、
なんかロボットでしたね、
もうびっくりした、あれ、エヴァンゲリオンやんか、
見ない、それ言いますね、
うわ、悪いんやけど、顔、ガンダムじゃないもん、もう、顔で、なんかエヴァの2号機みたいな顔になってるけど。
ああ。
よろしいの？あれでいいの？もう。
もうそれで承認されてますからね。
もうそんな感じ？これ。
なんかね。
もう全然もうガンダムじゃないんやな、ほんなら。
ガンダムのガの字もない感じがしますからね。
なんか話的には、はい、なんちゅうんですか、まあ一応予告編1分、2分ぐらいのやつ見ましたら、はい、ゲーム
なん
ですか。まあまあプラレス三四郎みたいな話です。
なるほど。
なんかいやあったんちゃうの、ガンダム使って、なんていうんですか、ガンダムとかザクとか。
ビルドダイバーズ的な。
そう、ビルドダイバーズ的な話の予告編なんですよ。
でも実際乗ってませんでした、これは乗ってないんですか。
まあこれは乗ってる。
でしょ。
乗ってる。だからビルドダイバーズはあれやろ。はい、ダイブってするわけやろ。
なんでしょ、
ガンダムの世界でダイブってなるわけやろ。
で、自分の作ったプロムで勝負だみたいな話。
前回と今回で違うのは、乗りますっていうことやろな。
また大きな違いでしょ。さあ、大きな違いとかあるでしょ。
このがもう全然違います、もうこれ。
うん、
もう話、別物の話、ゴロッと変わってますから、これ。
まあ、水星の魔女でもね、全然違う話になってるわけですからね。
でそれが、なんか、乗って、そのゲーム的な、ガンダムファイト的なやつをやりますと、で実際にこれはやると、はい、まあ、正味ほんまのやつやから、
はあはあ、
死んでまうかもしれんよみたいなことも言うてた。
ああ、やっぱそうでないとね。
ああ、遊びじゃないんですよっていうことを言うてるのと、その主役の子はまた女の子なんですよ。
はいはいはい、
あれまた来てましたわ、なんかピチピチのエヴァンゲリオンみたいなやつ。
ああ、
プラグスーツみたいなやつ。
プラグスーツ、マジですか。
プラグスーツに近しいものを着てましたわ。
はあ、そこまでなんですね。
それまで。大きく違うのは、どうもバディを組むと、男の子みたいな。 謎の美少年、謎の美少年出てくるんですよ。
なんか2人でなんかココピット乗ってる絵ありましたね。
ということはやっぱりこうあれじゃないですか、合体もの系じゃないですか。
合体なのかな、
合体して下の足の部分からぐわーエレベーターで上がってくるんじゃないですか。
ギョエーンって、
いやぐわーんなって、よし行くぜってなるんじゃないですか、う
ん、なんか新しいな。
それかあのほら、うん、あれみたいな、何やったっけな、はい、あのロボットの絵があったやん、
ロボットの映画、
アメリカのロボットの映画あって、
あ、あのニンニンバールで動かすやつ、
ね、ニンニンバールで動かすやつ、
パシフィックリム、
パシフィックリム、
はい、
ああいうのちゃいますか。
ああ、そういうっていうか
分からんね、今のところでは海のもんとも山のもんとも分からないですから。
全くね
分からないんですけど、
はい、
ガンダムはガンダムじゃないわ、もう、
うん、
もうちょっと変わってきた。
こうふと思ったんですけど、
はあ、
あのコロニーの中が出てましたやんか、
うん、
あれが割とあのしっかりコロニー内の描写をされてたじゃないですか、かつてな
く。コロニーの説明もしてた、ちゃんと
してました。
あのちゃんと一番最初の、まあ、うん、だからその最初の数十秒で、
はい、
永井一郎さんがコロニーの説明してましたよ。
増えすぎた人口、
白い白い鳥飛んでました、カタカタカタになってましたよ。
でドーンなるんですか。
ザク 3体やってきて
勝ってえんが
やめろって言ってあかんのに、あの、あいつ撃ったりとかしてましたよ。
うん、なるね。撃つ、だけ、撃つんだな、これが、とかで言っちゃうわけですか。
そう、あいつがね。あいつ誰やったっけな。
アッカネンでしたっけ。
ゾルタンやったっけ。なんかあいつが、撃つなー言うてんの、撃つ、うん。ああいう感じじゃないですか。
なんか、適
当。いや、違います。全然違うと思うんです。でも、ちゃんとなんか、コロニーの説明はしてた。うん、
だからコロニーだから、その宇宙世紀ってこともまだとはまた違う世界なんですかね、これ。
いや、多分もう別次元の話やと思うで、う
ん、やっぱりまた別ワールド。
あれ、だってあの前の彗星の魔女やったって、全然もう別次元の話でしょ。
もちろんもちろん、世界が全然違った。
全然違うでしょ。だからあれぐらいからも違うんですって、うん、あのガンダムシードぐらいから。
まあ、ああいう頃に、ああいう頃に久しぶりに見たから、どっちなんやろうと思ったんです
よ。一年戦争から500年後みたいな話なんですって。うん、
ま、え？
シードとかも全然関係ないもん。
ないよね。
うん、ない。だから多分そういう世界観ちゃう？
なるほどな。
うん、そんな感じなのかなと思ってね。
まあ、それにね、それを思いたくなるぐらい、あのロボのデザインかなんか、どことも引っかかりません
ね。そうやね。全然ガンダムじゃないとこが、
うん、
大丈夫なんですかっていうぐらい、
ね、もうプラモデルことも発表されましたからね。
これ、誰やとかの、これ山下育人さんか。
やっぱりか。
はい、あのメカは山下育人。
ほらもうカラーとくらい山下育人になるわけですね。それは
そういうことです。だってあれでしょ、うん、あの仮面ライダーのサイクロンも山下育人さんでしょ。
あ、確かに確かに、
もうこの人になりますやん、
うん、
こんな顔してましたやん全部、
うん、確かにな。
なんでもうこの人に一任してるご様子なんで、
まあ山下育人のメカデザインが見れるんならいいのかな。
まあもうちょっと毛色の違う
かなりね
ことにしたいんじゃないですか。
うん、
もうエヴァの続編的な。
まあね、彗星の魔女もね、確かに面白いミカデザインとは思いましたけども、まあ、まだガンダムっぽいっちゃ、ガンダムっぽい構成と言えなくもなくはなかったですからね。
だあれで一回ガンダム失敗してるっていうか、あのもう一つ前の、
うん、
何やったっけで、鉄拳の。
オルフェンス、
鉄骨の
鉄血の
オルフェンス。
はい、はい、
やったっけ。あのガンダムもあんまかっこよくなかったっすよ。
まあ僕は好きではないですね。
あれもうなんかちょっとガンダムさらにちょっとひねってみましたっていう感じやったやん。
うん、でも結局カラーリングが塗るやったらガンダムに見えてくるっていうかね。
そうそうそうそう。でも基本構造みたいなやつが、
ええ、
もうモビルスーツではないから、
まあないですないです
っていうところがやっぱりこうおっさんたちの心くすぐらんかったところですよ。
まあおっさんの心くすぐらんでも若い人の心くすぐってくれればいいんじゃないですか。
いや、ほんで若い人の心くすぐったんかっちゅう話やん。
まあそこですね、
はい、でもおっさんはいいよ、もう置いといてくれていいんですよ。
うん、もういつまでも1年生と言ってますから
、やれ重厚感がとか言い出す連中やから。
そうそう、大河原国夫が言ってますからね。
でもそれは多分若いやつ受けんと
受けない感じですけどね。
あかんかったんでしょ。受けんかったんでしょ。
どうなんでしょうね。ファンはファンで未だによると思うんですけどね。
そんな熱心なファン。
ごく一部には。
もうごくごく一部でしょ。
でしょうね。プラもあんまり売れてるのかどうかもよく知らんし。
だそうやってもう住み分け、いっぱい住み分けしていくんじゃないですか。
世代ごとのガンダムがあるわけですからね。ああ
それなりのいろんなガンダムっていうことで、もうそんないつまでも言うてない言うてないモビルスーツやって言うてないってことでしょ。いや分かりませんけど、
ね、まあ、水星の魔女も正直言ってメカの魅力っていう点では弱かったですからね。
で今回のやつは比較的あれのなんか なんていうの、
はい、
全体の高さ、
高さ
だで全高っていうの
モビルスーツのロボの大きさ、ね、
ロボのでっかさはあのファーストガンダムぐらいのでっかさらしいですわ。
まあ大体そうでしょう。
いやほんと今までのやつ違うか高いって思うんですけど、
大体144のキット入れて同じような大きさで出てましたからね、
でも今回のは18メーターぐらい、
一緒ですね、
で行くらしい、
はい、
まあそうなんと思って、
ま
あまあほんならちょっと見ましょうかっていう感じなんですけどね。
まあねカラーで作るとなるとね、がぜん気にはなりますけども。
そう、鶴巻さんっていう人、
はい、
ね、鶴巻先生どれぐらいいい感じなのか、重いタッチに変えるするのか、
どういうタッチでいくんかね。
せやであれね、結構重いですからねあの人もね。
まあ今でそういうデスばっかり作ってた
カラッとした人じゃないですからね。あの3あんなにしたんこの人のはずですからね。
あ
エヴァのね、
なるほど、
除波球の球あれやったんこの人のはずですからね。だからそこら辺ちょっとずっしり重い感じにせんといてほしいなと思うんですけど。
確かに、あとなんかああいう閉鎖的なところでなんかこう僕たちは生きているみたいな雰囲気があったんで、あのフリクリって昔やったからこういうところも来てるのかなという気もしたんですよね。
でガンダムって言うたらガンダムで少年少女たちって言うたら絶対戦艦に乗ってどっか出かけなあかんのちゃうの、
そんなことはないでしょう。
地球目指さんでええの、
だって水星の魔女違うし、まあ、オロフェンスは若干そういうところもあったかもしらんけど、
主役メーカー交代せんでええの、
あそれはあるかもね。
ゼータに交換せんでええの、
それはあるかもね。
それはやるでしょ、
やっぱそれはプラもおらないきませんからね。
オラもバンダイからのもう
至上命令ですよ。
もういきなりもう途中で変えてねっていう話はもう絶対出てると思う、
ありますよ、
そこでもう普通の不評やったら普通のガンダム出てくるかもしれないよね、
もうちょっと分かりやすいやつ、ね、
全然普通のモビルスーツ出すかもしれないよね、
ね、時代変わってるやんみたいな、
ね、そうやね。だからそこら辺が一体どんな作品やるんかなと。
確かにね、
まあまあニューエイジにどんどん振っていくのか、
そうですよ
ね、原点回帰なのか、
ここ
ら辺はねちょっとなかなかあれなんで、ちょっとまあ状態、まあ、カラーとやるっていうことで、
そうですね、あのね予告見てもねエヴァっぽかったしね、
エヴァすっごいエヴァっぽかった
ね、あの極太ミンチを見るだけでエヴァってな、
エヴァンゲリオンって言うとあかんのこれって思いましたけどね。全然タイトルとかもエヴァンゲリオンや
ったしね、っぽいもんね、どうしてもね、
サンライズ側がこれに合わせるって思ったんやから、
まあそう思っちゃいますよね、
サンライズ側がどんとこいっていう感じにしないと、
うん、
あかんでしょうよって思うんやけど、
うん、
まあまあ、 あのカラーにこびてるんで、
うん、
まあまあこびてるのどういうことなのかな
って、どっちがメインやねんいう感じしますよね、
それを一体どういうことするのかちょっと楽しみにしたいなと。
でも脚本に庵野さんの名前があるっていうの
が
これが
やばい、これはまずい、
この記事ね読んでると、
っていうことは
脚本にはそうですね、
ということはオープニング引きのコロニーが映ってるところへ、
はい、
ちっちゃなコアファイターみたいなやつがピューンって飛んでくるところから始まるな。
なるほど、
それからオープニングの歌は、
歌ね。
オープニングはそういう感じ。
ほうほうほう。
で、こう、コアファイターがビューンって飛びながら、こう、ガンダムなんとかって出る。そんな感じじゃ、不思議の国のナディアみたいな始まり方。
そっちかい。
多分そんなんやと思うねんな、俺。
まあ、さすがにもうしんどくさい話はしてないと思うんやけどな、もう。
長くせんとな。それやったらもうすごい長い話にせんと。
さて その14年後みたいなね。
これいやこれを長いシリーズにするのか知らんで。
まあそれ
かもしれんで。
受けりゃね。
うん、そうそうそう、これ受ければ、まあ、エヴァンゲリオンやったらそんな後のことなんか何も考えてなかったんやろから。
そうですよ。
それから考えるとあのひょっとすると大化けする可能性もあるねっていう、
うん、まあ面白ければ
そういうことやね。
はい、
ガンダムと思わずに見れば、
うん、
見れるんかもしれんし。
まあね、あ今の時代のロボットアニメと思ロボットアニメと思って見りゃ、
うん、だからもう富野が関わってないガンダムっていうことで、
そうですね、余裕でね、
いいと思うんで。だから富野っぽさも消えるし
ないでしょうね。
うん、なんかまたもう一つ出てきますみたいないいやつかもしれんしな。
まあパターン崩しは狙うでしょうね。
うん、そこら辺をまあ待ったらいいんじゃないですか。
うん、まあまあ楽しみにしておきます
よ。とりあえずもう1月年明けには見れるらしいんで、映画館で。
あなるほど。
うん、あのちょっと1話2000円ぐらい払って
まあ仕方ないかな、
見に行かなしゃあないな、30分な。
うん、
これはもうしょうがないと思いますね。
はい
はい、なんでまた新しいガンダムやるそうなんで、
まあね、続報をね楽しみにしつつ、
うん、ぜひ皆さんお楽しみにと、
はい、
はい、いうことでございますが、
はい、
今週私の方からね、
はい、
お話ね、まあそんなあの大した話ないんですが、一応 F1 がですね、
はい、
先週、
はい、
ラスベガス、
はい、
ベガスが終わりまして、
はい、
もうなんかあの映像を見てるだけでもすごかったですけどもね。
すごかったんですか。
すごかったです、あんなすごい、まあ、ラスベガスみたいな街閉鎖して、
うんうんうん、
レースナイトレースですわ、しかも、
うん、あーすごい、
もうなんかね庶民のレースじゃない、うん、見てると、ま
あ、それは前からそうですやん。
うん、前はもうちょっと庶民にあの寄り添ったレースだったと思ったんですけど、
あのよりちょっとは見れるチャンスはあったんかな。
汚いおっさんとかがみんなで、うん、ね、あの見てても、
ええ、
なんか駐車場に止まって、
うん、
あーって止まって、あーってまた来て、
うん、
次の日で鈴鹿だーって F1見て面白かったーって言って帰って、
はい、
みたいな、
うん、
そのもうちょっとそのモータースポーツ好きのあれはあったんですけど、
はい、
もうああいうラスベガスとか見たらもう無理やね。
まあね、もう完全に行動閉鎖してコース作ってるわけでしょ、ああいうのは。
あ、まあまあサーキットにしてるわけですよ。
でしょ、
うん、でもこうなんか高級感とかありえない映像感がすごいわ、ああいうの見ると
なんかリッチレーサー的な。
あ、そうそうそうそうそう、そういうゲーム的な映像って言うたらいいんかな。
はいはいはい。
ああ、なんか
ステージって感じ。
うん、なんかもうモナコとかでもやっぱりもうちょっともう現実離れしてきて
って言ってましたね。
すごいってなるんですけど、まあまあこの、うん、ねラスベガスもなかなか
ほう
すごいな、これ見ようと思ったらいくらぐらいかかるのかなって思って見てましたけども、
うんうん
うん、まあそこでは
い、
あの以前からあの言ってましたマックス・フェルスタッペンが、
はい、
2位かな、何位かに入ったんかな、
はいはい、
今回あの1位ではなかったと思うんですけど、一応、まあ、何位かに入って、それで、
うん、
ワールドチャンピオンを確定させまして、
お
無事、今年のチャンピオンは、まあ、またもやマックス・フェルスタッペンだと
お
いうところで終わったわけなんですけど。
はい、
そこからまたさらにそこで、マックスが勝ったことによってコンストラクターズも分からなくなってきましたと。いよいよもう最終戦、
はい、
先週あれがあったのかな、先週中東あってもう一発中東やってもう今回終わりなんですよ今年は、
うんうんうん、
でもそれ最終戦にならないとコンストラクターズは分からないというところまで行ったんで、
へ
え、分からないです、
はい、
別に誰が買ってもらっても全然構わないんですけども、
まあ、コンストラクターね、
あのそれはもうあのどうぞご自由にって感じなんですけど、
そうですか、
なんでそんな感じで、まあ、吸ったもんだして、
うん、
終わりまして、
うん
うん、あのそうですか、 F1 ももうそろそろ終わりですな今年もと言うてるところへ持ってきてですね、
はい、
いろいろ、まあ、新しい情報がいろいろなんかいろいろ進行中の情報がいろいろ入ってきてるわけなんですけども、
ええ、はい、
来年から、 2026年か、はい、来年、再来年。
再来年ですか。
来年はまだ1年間、エンジン凍結なんで、
うん、
ガソリンメインのエンジンを、はい、来年1年もう一遍行きますと、
うんうん
う
ん、
いう感じなんですけど、2026年から大きくレギュレーションが変わりまして、
はい、
バイオ燃料を使った、
あ、ついに
次世代 F1 がいよいよ始まりますと、
はい、
いうことなんですけども、そこへ持ってきて、はい、ここへ来てですね、いよいよあの、うん、オールインアメリカチームっていうのが入ってきますと。
ほう、
はい、11番目の F1 に11番目のチームが誕生へ、
うんうんうんうん、
GM 何ですか、はい、ゼネラルモーターズやね、
ですね、はい、
ゼネラルモータースの、チーム、あのワンメイク、
はい、
ゼネラルモータースで全て作りますと、
すごいな、
いう GM が、キャデラックで、はい、キャデラックという体制で、
はい、
参戦しますと。
大丈夫なんですか。
いや、わからん、キャデラックって言われてるのがなんか遅そうっていう、
なんかね、むやみにでかそうみたいなイメージがね、どうしても。
ガソリンだらだら垂れ流しそうみたいな、
うんうん、そうですね、一踏み100円みたいなね、
そう、それぐらいの感じで思うんですけど、
はい、
あのやるっていうことが発表されまして、
ほう、
やるんじゃないですか。た間に合わんっていう話になりそうな気もするんやけど、どうせ
どうせ
アメリカってそういうとこ簡単に入ってきて全然無理ですっていうなりそうやん。
あ、そうなんですかね、
うん、なるんじゃないかな、大体無理なんでね、
大体無理、
大体無理なんですよ、アメリカがこういうのに入ってくると、
はあ、土台無理、
F1 レーサーとかでも、来たんですよ、
うん、
誰やったっけな、来たんですけど、
はい、
全然あかんくてすぐ帰るっていう。
あ、そうなの。
半年ぐらいでも帰っちゃったっていう人やったんですけど。
半年。
あれの優勝者やったと思うで。うん、何やったっけ、インディーの。
はあ、はあはあ、
インディーのチャンピオンかなんかがやってきて、
は
あはあ、参戦したんですよ。
はい、
あ、マイケル・アンドリッティやったかな、
うん
うん。うん。っていう人がやってきて、
はい、
F1 華々しくデビューしたんですけど、
うんうんうん、
かなわんっていうことで、
あ、そう、
俺ら所詮はオーバル走ってる人間っていうことで帰ってしまったんですよ。
そうですか、
なんで、
うん、
そういう人らが一緒になってやってきたとしても、
うん、
大丈夫かなって思うんですけどね。
確かにね、
うん、あれいけんねやろかアメリカ、
今までアメリカのそのメーカーの F1 のマシンっていっぱいあったんですか？
いや、なかったと思うよ。
ない。
ほぼほぼなかったと思う。
まあ、ヨーロッパ、てか、まあ、なんですか、F1 に限らずモータースポーツ界でアメリカのメーカーが強かったってことなんかありましたっけ？
AMA とかじゃん。
アメリカ、アメリカやん。
AMA とか、あと、インディーとか、
うんうん、
ナスカーとかじゃん。
ナスカー。デイズ・オブ・サンダー。
そう。あくまでアメリカが作ったルールの中で戦うレース。
うん。うん、いうことはヨーロッパのメーカーわざわざ来ませんよ、
ね。来ません、来ません。参戦しません。そんなバカなレースに。
ルマンとか F1 とか、なんかラリーでやるとか、なんかそういうところでなんかありました
っけ？基本的にヨーロッパのメーカーってアメリカのレース認めてないところがあるからね。
まあね、田舎者が言うとね。
同じ方向ばっかりぐるぐるぐるぐる回りやがってとか、
思ってますわね。
ショックも何もせんでええやんと。だってアメリカでなんかすごいパーツメーカーみたいなある？うん、
そうか。
ないよね。
聞きませんよね。パッと思い浮かびませんよね。
ショックとかでもなんかすごいアメリカのこのなんとかってショックすごいよっていうのないよな。
せいぜいなんすかね、ヘッドライトぐらい。
シビエ？
あれ、あれフランスちゃいますの？
ああ、そっか。あれ？
ムーンアイとか。
ムーンアイ知らんわ、そんな。
あの、目がギョロッとして
。俺、それやったらもう、ライトは小糸にするわ。
小糸。うん、まあ、それで間違いなさそうですけど。
で、そんな、なんかアメリカだからこそみたいなやつないやん。
まあ、それ、ルマンで、ルマンで思い出すのがせいぜいパノスぐらいですからね。
パノスな。
うん、めっちゃかっこいいけどね。
あったけども、あれはかっこいいかったでしょ、ね、競技ほらルマンとかにも、
はい、
そういう、ね、GT クラスみたいなのがあって、 でそこにアメリカンの、
うん、
あのこういうなんていうんですかね、キャデラックとか、
うん、
ファイヤーバードとか、
はいはいはい、
あのあたりが参戦してるっていう話を最近聞きますけどもね、
うん、
まあ、でもそれはなんかそこからの進展になんかつながってないやん。
まあね、あのまあせいぜいほんま ルマンでフォードとかラリーでフォードとかいうぐらいしか思い浮かばないな。
アメリカも強いなってきたよねみたいな、そういう話じゃないやん。
あんまり印象としてはないです、
ね、所詮アメリカなんて あれやん、うん、そんなこんなヨーロッパで考えたレギュレーションなんやから、
うん、
うちらの考えてるもんと違うと、
うん、
もっと豪快なこと俺らしたいんだと、
暴力でブイブイ言わしたいんじゃ
ない、そんなんやろと、
うん、
エンジンであのピストン増やしてええんやろっていう話やV ロケットエンジン積もうかみたいな話やんか。
まっすぐバーンみたいにちゃうか。
もうバイクわー浮かしてな。これぐらいやっていいやろっていうのがアメリカ人の考え方や。
そうそう、ウィリーバスケってね。
そうそうそうそう、そういうのやから。
まあね、ドラッグレースなんてあんなんがちゃんとあるんやもんね。
こういう繊細なっていうか、いろんなものをパッケージングして。あのやるレースっていうのに果たしてアメリカっていうのが向いてんのかっていう、
ね、やっぱそう思ったらやっぱり車の売り上げにはある程度関係してるような気もしてきますよね。
であのほらあれも単車のやつよ、
はい、
GP、
はいはい、元 GP、
元 GP とかも、今あっちがこの FIA かなんかが、
はい、
もう手動でやるっていう方向に変わって、
はい、
だから僕 F1 とかと同じですわ。
は
あ。うん、あの元 GP フル1から、
ええ、
その FIA が協力するんかな。
ほう。
だからロゴも一気に刷新して、
ほう。
来年からやっていきましょうみたいな話に。
来年から。
いやいや、やってるみたいなんですけど。
ほんまですか。
元 GP はいいんですよ。
うん。
元 GP はそれ構わんのですけど。
はい。
ちょっと待ってくださいと、ハーレーダビッドソンないんじゃないですか、うん、っていうことに。
誰が言い出したんそんなこと。
アメリカ人ちゃうか、
はあ、
アメリカ人か、ハーレーダビッドソンちゃうか、
は
あ、無視できないですねっていう話になってきてやな。
なんですか、パドックの中移動するのにバイク
使う。違う違う違う違う、ハーレーだけのワンメイクレースですよ、前座で、はあ、
前座で、
あのあれですよ、あのなんかほらクルーザーみたいな、あれあるやん。
あのね、あの、誰だっけ、あの、芸能人の。
あ、長瀬くん。
うん。
元 TOKIO の長瀬くん。
うん。あの、ボバーでしたっけ、
ボバーレース
っつうの、ですか、うん。あれね。
あれ、いよいよ本格派させるみたいですよ。
マジですか。
本格化。で、この前、テストがあってんて。
へぇ、
ヨーロッパかどっかで。
うん。
うん。あの、まあまあ、そうそうたる、
うん。
レーサーの数々の皆さんが。
ええ、
レジェンドの皆さんが集まって試乗会開きましたっていう、
はい、
見たよ俺、
はいはい、そんなあるんですね本当に。
もうその中で名前全然知らんねんけど、
うん、
走ってる人、
はい、
一人だけ知ってたから。
誰？
ランディ・マモラですわ。
嘘！あの人まだ生きて
る。ランディ・マモラやって
な。あの人まだ生きてるの。
生きてるよ、
すごいね。
マモラ乗りですよ。
やるね。
マモラ乗りしますよ。
ハーレーでマモラ乗りできるんすか。
知らん。もう治ってるやろ、さすがに。マモラ乗りは。
さすがに、
やもう何十年って経つで、マモラ乗り。
相当足外れんでしょ、あんなのは。
その連中4人ぐらい、4、5人集まって、
ええ、
試乗会みたいな、サーキット走行会みたいなのにあって、
へ、
すっごいいいです、みたいな。
やっぱハーレーいいよね、とかいらっしゃるわけ。
ほら、僕、ハーレーの金がいるんですよ。
うん、
で結局そのあたりも、
うんうんうん、
ハーレーもハーレーで、
うん、
無視せんといてっていう話になるわけですよ。
ですね、もっと売りたいんよと。
うちらはもう世界やから狙ってんの、
うん、まあ前からそうですけど、そりゃね。
でもヨーロッパの方行ったら、まあハーレー乗ってないんちゃうの。
どうなんでしょうね、売れてないのかな、やっぱヨーロッパじゃ。
あんまり売れないっしょ。
うん、
で道が違うもん。
まあそうなんかな。
そんなね、ドスドス一本道みたいな長いの。
アウトバーあるじゃないですか。
アウトバーンあったってノーヘルで走るわけにいかんでしょ。
当たり前ですよ、それ
。ひげもじゃで、裸にベスト着て、
できて、
二ケツでブーンってやってくるわけにいかないでしょ。
そりゃいかんでしょうね。
そういう、だってアウトバーンってスピードを出すとこやからな。
そうですね。うん、
まあまあ、しっかりした装備してないと。
まあね、ちゃんとまっすぐ走って曲がって止まらんとね。
やっぱああいう連中ですよ、欲しいのが。
まあ、それをレースイメージで、ああちゃんとハーレーも走ってくれんのねっていうのをアピールしたいと。
ハーレーも参加できる枠、
うんうんうんうん、
いや、元 GP は無理ですよ、もちろんっていうことやんか、ね、
うん、それはもうちょっと100年
経った、まあ、これとそのなんか変な古い昭和のエンジン積んだやつ、
うん、
それは無理ですやんか、じゃあ話、
そうね、まあ、4サイクルになったとはいえね、確かに。
なんやったら作ってきてもうてもいいですけど、
うん、
土鉄の塊で無理でしょ。
土鉄って
全部鉄なんでしょ。そこ、そちらは
もうフレームからホイールからね、
キャストホイールとかでも今困難なんすよ。すごいでしょ。そちらのなんか変なほらピッカピカの、
うん、スポークホイール
それで戦いますか、やるっていう話やんか。
まあね、
キャストホイールでもびっくりするぐらい太い鉄のやつやんか。
もうね、何しようが壊れへんやろ、
なんかもうすごい正義の味方みたいなやつついてるやんか。それエアロチックなやつ。
確かにね、全然空気抵抗関係ないやつ
や
けど、
それでやるのならやってもで構わないですけど、
うん、
こっちこれぐらいスピード出るんですけど、どんなもんですって言われて。
まあね、ハーレーの元 GP マシン見れるもんなら見てみたいですけどね、
うん、でもハーレーが出した回答としては、
はい、
ワンメイクしましょうと、
うんうん、
GP とはまあ別のものと考えてもらって、
はいはいはい、それはそうですね、
まあ、まあそれの前座的なもんで、
うん、
ワンメイクハーレーで、なんか変な、ごっついの持ってきますんで、ごっつい香りついて持ってきますんで、
へ
それでやりませんかっていうことなんやろな。
なるほどね、
うん、なんかもう、なんかいいものも入ってくるんじゃないですか。
うん、まあそれはそれで面白そうですけどもね。
おっさんのレース、うん、
まあねえ、ハーレス、インディアもまた立ってくれやいう気もしますけどね。
もう、いよいよそうなると、いよいよほら、おじさんとかがやるレースみたいなのあるやん、
まあまあ、
あるクラシックカー出してきたりとか、
ありますわね、
ああいう年に一度のお祭りみたいな、
グッドウッドね、
グッドウッドとか、あんなになってくるで、ハンヘルかぶって。
そうはならんです
よ。ハイヘルかぶってもうゴーグルつけてやな、
うんうん、
昔の古い車で。
いや、一応今のやってるやつはちゃんと今の装備で走ってますね、さすがに、うん、
まあまあ、だから見たら、単車見たら、
うんうん、
側はそういうのついてるけど、
はい、
まあ、ショックだとかそういうのは、
うんうん
う
ん、
もう今最新のやつついてるわけ
だね。さすが
に、ね、そうするでしょうよ
って。そうでないとね。
スーパーバイクのもうちょっと大味なスーパーバイクみたいなやつ。
大味なスーパーバイク。大味なスーパーバイク。
そう。そういう言うのは一番分かっていただけると思う。
なるほどな。
うん。だから AMA みたいなやつのやつでしょ。うんうん、そういうのやりたいじゃないですか。
なるほどね。いいキャッチフレーズですね。
ああ、もうそういうの。どうしてもちょっとハーレー入れてこないと。なんとか、なんか考えた作戦がそこなんでしょうね。
なるほどね、落としどころっつ
うか。もう両方が、双方が納得できる方法っていうのは、そこなんでしょうね。
じゃあ、あんた走ってみる言うて、いや、うちはなーっていう話やもんね。
ハーレー、ダビッドソン持ってきたけど、
どこで走るって。
ドスドス言うだけで、スピード150キロぐらいしか出ないですよ。
そんなことはないと思う。
うちらはもうあれですせ、ショックとかぶつけるの嫌いやから、大体全部リジットで行かせてもらいます
よ。いくらなんでも。
ゴムの、こんなん、ゴムのなんか衝撃吸収なんか入れませんわ。もう直ですわ、直、エンジン直。この振動、ね、言うてんのに。
そうそうそうそうそう。
これがたまらん言うてる連中多いんですわ。スピードの話してないですよね、もう。
ね。
うん。で、全国各地から革ジャンのヒゲのおっさん集まってきてるの、これ何なんですかっていう。変なグラサンかけて。それ、そうじゃないんですよね、っていう、
ね。まあね、そっち方向ではないってことですわね、さすがにね。
まあだから双方、歩み寄ったところでの感じってい
う
のはこういうことになっちゃいますか。
じゃあそれにね、ちょっと何やろ、手こ入れされた映画なんかもできるかもしれませんね。
そんな格好悪い打者乗って、
そういうね、あのなんすか、今までそういうね、メーカーが金出して映画作るいうのは、おもちゃメーカーから始まっていろいろありましたじゃないですか。うん、だからハーレーとかそういうとこが金出したら、なんかこう、久しぶりに、あ、そうよ、ハーレー・ダビッドソン&マルボロマン2とかやるかもしれませんで、ね。
あ、なれちゃう？シルバー野郎ジョン&パンチとか。
そうそうそう。
もう一回来るんちゃいますか？
やるかもしれん。
そうやな、
うん。
チップスっていう題名でな。
そうそうそう。
やるかもしれん。これ楽しみだ。
ね。
いかんせんハーレーに興味のない僕としては、
うん、ないな
やるた乗っとったかな、
まあ、そういう時もございましたけど、
ね、あなたビューエルみたいな乗っとったよね、
あれはあれは別ですよ、
まあ、ちょっと思想が変わるんでね、あれはね、
全くね、全くね、
全く違うんでね、
はい、
ああいうのでレースって言ったら俺分からんでもないんやけどなんか全然ハーレーでやるっていうのが、
うん、なぜっていうところですからね、
あやっぱ世界取りに行こうと思うとやっぱり、
うん、
しょうがない、ヨーロッパ市場を取りに行こうと思ってやっぱそういうことになるんじゃないですか、ということ
になるんかな、
俺はしょうがないっすよ、唯一アメリカの持ってる世界一みたいなやつやから、
うーん、
あー売れてるものの一つ
っていうかね、アメリカのバイクってあれしかないっていう、
そうやな、知らんし、インディアン、
インディアンもあんなんやもんね
インディアンってそこやもんな、
そうですよ、
インディアンでやってきても、あ、ハーレーって言うてもあ
る
や
ん、言われるのがほんま関の山です
から、ね、あ、ハーレー乗ってんのって言われるやつやから、
うん、そう、あ、なんかちゃうねこのハーレー、
インディアンですわインディアン
なんすかそれってね、
なんだっていう話やんか、
うん、ほんとそう、
うん、そうなるから、うん、なかなかいろいろ世界戦略っていうのはいろいろあんなと思って、
まあね、まあこれを機会にね、あのインディアンで、あの AG ライダー2でも作ってもらってね、
あ、だからそういう意味で F1 とかでも、あの例えばそのあそこでやったりとか、
は
あ、あアメリカグランプリっていうのがちゃんとあって、
うん、
あとあれもアメリカ2回やってるからね今、
ほいほいほいほい、
確か、
それラスベガス
と、ラスベガスともう一個どっかメキシコ方面で1回やってんじゃんかな、
うん、
だから同じ国で2回できないですから、
うんうん、一応そういうことなんですよね、
一応ね、一応大きく分けてっていう、
はい、
なんでもう一個アメリカグランプリみたいなのなかったかな、
ラグナセカだとか サンタモニカとか、
いやそんなええとこでやりません、
ええとこで、
そんな汚い、もう路面汚いとこでしません、
しませんか、
うん、そういうレースにもならんようなとこではしませんね、
あそう、
なんでなんかそういうのをやってるみたいやから、アメリカでも一応そういうこともやりつつ、
うんうんうん、
まあまあギブアンドテイクみたいな感じで、
うーん、
ヨーロッパ車あたりもお願いして、
はいはい、
でアメ車もこちらヨーロッパの方ウェルカムなんでっていう感じじゃないかなと思ってるんですけども、
うーん、
うん、そんな中でちょっとアメリカはもう入ってきたいと、そういうヨーロッパ系スポーツにね、
はい、
いう流れがちょっとあってどうなるのかなと、
どうなんでしょうね、
なかなかわからないですね、
全く、まあ、鼻から知らんもんではありますけどもね、
そういうことですわ、なんで、うん、まあ、もうちょっと2026年あたりから車は大きくエンジンから全部ガバッと変わるんで、
うん、
これまああと1年ほど待ってみて、
はい、
そっからですなっていう感じなんで、うん、まあまあ来年に向けていろいろと、まあ、なんか新たな動きも出てきてると、
はい、まあ、いろんな発表があるということですね、
うん、いうことでございますんで、まあ、皆さんちょっと楽しみに、
そうですね、
なんかまた待っていただければと、
はい、
思ったりしておりますんで、
わかりました、
はい、いうことでございますんで、どうぞよろしくお願いします、
はい、ありがとうございます。
バイク系ポッドキャストシアタビラジオ、ツーリングのお供に、
キャンプ中の BGM に、
ホンダ GB350 に乗る私アンチョビと、
トライアングスピードツインに乗る僕山酔いが、
まったりゆるーくバイクトークを繰り広げます。
ところでアンチョビさん、シワ旅のシワってなんじゃらほい？
私が飼っているワンちゃん、ミニチュアシュナウザーの名前です。一緒に旅をすることもあるんですよ。シワ旅ファミリーは YouTube チャンネルを中心に活動中。動画コンテンツはもちろん、TikTok やグッズの販売、また関西を中心にバイクイベントを開催したりもしています。
シワ旅ラジオでは、新作動画の紹介やグッズの PR、イベントの情報も発信するので、皆さんお聞き逃しなく。
詳しくはひらがなしわ、カタカナ旅、 手話旅で検索してね。
Please
listen to it。
はい、というわけでね、今週も終わっていこうかと思ってるわけなんですけども、
はい、
イベントはね、いろいろもう終わりまして、
はい、
まさかあんなに、ラジオエレジの最後のみその会、
そうですね、
ね、あんな入ると思いませんでびっくりした、
入りきらんかったこれです
よ、ね、入りきらんかった、帰っても
う
たもんな、
うん、
申し訳ないと、
申し訳ない、
これ以上入れないっていうことになったんで、うん、
はい、
はい、まあ、ありがとうございましたと、
申し訳なかったです、
はい、また新しいところ、新しいベニズルでまたやらせていただく、新しい白芸でやらせていただくのか、
はい、
まあ、そこら辺はいろいろとありますんで、うん、まあ、また話が煮詰まってからと。ね、いう感じでございますね。そういうのをお願いしたいなと。
はい、その時はよろしくです。
はい、いうことです。あとは、12月30日、
はい、
はい、これまた、毎度毎度言わせてもらってますが、ネットラジオの最後のイベントということで、
はい、そうですね、
はい、これで、まあ、本当に、まあ、みそのから我々、私とか、まあ、ヨマちゃんとかみんなね、
はい、
ネットラジオ連中はみんな、終わりという、
そうですね、できなくなりますからね、
まあまあ新しい場所も決まってたんで、
はい、
うん、それも昨日あたりなんか言ってましたんで、
うん、
はい、また皆さんには来ていただきたいなと思ってるんで、12月30日は、
はい、
ネットラジオのイベントを最後にやりましょうと、
はい、
いうことでございますんで、私とか部長柏木さんとかそのあたりが集まりまして、はい、いろんなネットラジオの方
面々が
もう来るっていう人いろいろみんな言うてると思うんですよ、
はい、
僕の方には言ってこないんで、部長さんの方に言ってってると思うんで、
言ってるんだろうな、
あの申し込みはされてると思うんですよ、
はい、
それなので、まだ多分いけると思いますよ、
うん、
1時から7時までやるって言ってますから、
長い、
長いっすわ、
はい、
いつ飯食いに行ったらええんやっちゅう話ですわ、
まあね、それでもお総帥はパッとね。立ち上がりますからね、
そう、ちゃちゃってやりますんで、はい、もう寝てる可能性ありますけどね、オープンの前でね、はい、そういうのもありますんで、
可能性として、
はい、なので、あの全然やってない方来ていただくの、まあ、お祭りみたいなもんなんで、
はい、
来ていただいても OK、やってる方も来ていただいたら、まあ、ちょっと思い出作り程度に、あなたの番組、ね、10分か15分か、はい、それぐらい撮ってもらって、
は
い、そこに無理やり我々が入り込んで、
そうですね、
話してやると。ね、いらんでしょうけど、まあ、いらんでしょうけど入るっていうね、
はい
はい、そういうのもやったりとか、あとはもう、なんか当日やる人も OK、
うん、
今日から始めますと、
あ、
それもいいじゃないですか、
そうですね、
もうなんかいろんな切り口はあると思うんですよ、
はい、そうですね、
いろんなアイデア持ってきてもらって、
うん、
やれば時間15分ぐらいは差し上げられると思うんですけど、
うんうん、
はい、そんな感じで、宴会をやりましょうと。
はい、要は宴会ですね。
要は宴会なんで、
はい、
そういうのを見に来ていただくのもありです。
はい、めんめん見に来てください。
はい、またお願いしますと。
待っております。
ということでございますということでね。はい、はい、そんなこんなございますね。まだ、まだ何週間かございますんで、どうぞいらっしゃってくださいと。
はい、はい、よろしくお願いします。
はい、いうことでございますね。はい、というわけで今週も終わって、最終のところやっていきますけども、
はい、
なんか、ゆまちゃんのご紹介聞いて、
はい、
終わっていこうじゃないですか。
はい、わかりました。
うん、なんで、下書。
下書か。まあ、今回また話題ということで、
うんうん、
また真面目な話で申し訳ないんですけど、
真面目な話といえばゆまちゃんですからね、
申し訳ないですね。
知識人として、我々の両親として、なんか、俺ばっかりむちゃくちゃなこと言ってるみたいな。普通の話とかすんねんで、
ね、ちゃんとね、そういう話
ちゃんと俺真面目な話すんねんで、たまにっていうことですね。
そうですね。
はい、
はいはい、いやいや、皆さんどう思ってあるかというところがあるんですが、うん、ちょうど昨日の今頃ですよね、時間的にはね。
あ、寝てた俺、昨日ちょっと早めに寝たんですよ。
はいはい、
なんかもうテレビも思んないし昨日10時ぐらいから寝てやって俺。
いや、もう余裕ですよね。
余裕で寝て、
はい、
朝爽やかに、わー、よう寝たと思って起きたんですけど、
もうね、その間の出来事ですからね。
その間に何か事件が。
そうなんですよね。
はい、なんなんですか。
今日4日、3日の夜ですよね、うん、3日の夜の出来事ですが、
3日、12月3日の夜、
はい
はい、
一口で言っちゃうと、韓国のユン大統領がクーデターを起こして、とっとと終わっちゃったっていう、
ね、クーデターを起こしたの。
あれはクーデターです。
え、クーデターなのあれ。
はい、あれはもう
戒厳令でしょ。
戒厳令って言ったらクーデターのことです。
え、ど
ういう話をしたいなと思います。
おお、じゃあ説明してよ。
まず、大統領というぐらいですから、はい、与党側政権の中心人物ですよね。
いっちゃん偉い人なんやろ、韓国。
いっちゃん偉い。
韓国は大統領制やから。
そうです、そうです。
アメリカみたいなもんやろ。
そうですね、あの行政のトップってやつですね。
はいはい、まあまあ、いろんな特権もありつつ、
うん、そうです、あのなんですかね、あの決定できることもし動くこともできると、
うん、
で日本の場合は首相で、これは、立法の長なわけですよね。法律を作る方の偉いさん。
そこら辺が俺あまりよく分かってない、
分かりにくいですよね、あれ辺も、ね、
だから、
ね、
あのあれやろ、要は王様みたいなのがおるから、
はい、
日本も、
はい、
だから首相程度で、俺イギリスみたいなもんで、
うーん、
イギリスってエリザベス女王とかおるやん、
ね、昔ね、
あれが一番トップに立ってるから、
昔はね、
それの政治を動かす側として、総理大臣っていう首相っていうのがおって、
そうですね、
その人たちが実際、
はい、
うん、あの祭りを司っていると。
そうですね、国王に使える、女王に使えるっていう形の首相ということなんでしょうね、うん、歴史的にね、
うんうん、だからそんなに特権も持ってるわけじゃなく、うん、
はいはい、
まあ、まあ大統領ほども力は強くないと、
まあ、あくまで法律を作る方だから、法律であらゆること の, 法律あの行動を縛ることもできれば解放することもできるわけですよね。
あーはーはーは
ー、逆に言うとね、
あ、なるほど、
毎日毎日社道総帥に100円を、払うことっていう法律を作ったら、その法律が施行されたらそうなっていくわけじゃない
ですか。それはぜひ あれ国民民主党に出してもらいたいですね。
ね、ということになるじゃないですか。
あのおじさん、あのスケベのおじさん、
スケベのおじさんね、
スケベのおじさんと一緒にやっていきたいですね、僕は
ね、わけ名前をさんね、
一人でこいつはスケベじゃないんですって言うて、お前何やっとんねんって横で、
ね、
ええかげんせよお前って
言う、俺も紹介せよ言うてね、
ほんまやわアホ、なんかどっか行こう言うて勝手に、うん、なあって言うて、ええばっかりしやがってみたいなの言ってやりたいんですよ、
ねね、その日の晩にうるちょろしやがって、
ほんまやで、なあ
アホかい、アホかい、
なああったんやろなんかっていう、なんかしたんやろっていう
ね、
ことも言いたいんですけども、
というふうに、まあ、法律つけるのが、まあ、あの立法府ってやつですね、国会、
はいはいはい、
で、行政の長っていうのが大統領っていうやつで、まあ、アメリカもそう、韓国もそう、
うん、
フランスもそうですわな、
うんうんうん、
いう感じでそれぞれ、まあ、あるわけですけども、
ほう、
あの韓国の場合は大統領、
韓国
で 大統領がその国家の、うん、最高権力者ってことになるわけですけど、
うんうんうんうん、
なぜそのおっさんがクーデターを起こさないかんのかっていうことなんですけども、
はい、
まず野党と与党でいう話で、今韓国国会は野党の方が多いんですね、数が。
だからあの大統領が交渉と思ってんねんって言ったことは、
はい、
あの自分の派閥にいてない人たちやから、
はい、
あの国会議員たちがね、
はい、
ダメっすよそんなって言ったら全然決まらないっていう話でしょ。そう
か、日本やったら最大野党最大の、勢力を持った党から、第一党から首相が出るっていうのが基本じゃないですか、
うんうん、
やけど韓国は、韓国の大統領は国会とは別の立ち位置にいる人ですから、
ああ
韓国の国会では野党の方、大統領が属している党より党の方が数少ないってわけですよ。
うん
で野党の方、ね、そう、第一党が野党になってるわけですよ、言うたらね、
うん、アメリカもそうやったもんね。
そうですね、
今最近までは、
はい、
あのバイデンさんとは別の人たちが、うん、その議員にいてるから、でもバイデンさんは強権使うしかないっていう、
そうそう、全然話進まん、
全然また同じ話になってるしっていうようなことやろ、うんうん、
で韓国も全く同じで、もう話が進まんと、法案が全然決まらんと、うん、
ねじれてもうてるわけだな。
そうです、そうです、大統領行くともともかく反対反対反対反対ってなるわけですよ。
なんやねんってなるわけ
だ。そうそう、ウキーってなってるわけですよ。
なんなんこいつらっていう、うん、
まさにそう。であとはもう周りの閣僚とか、あの役所、あのなんすか、ジムラの息のかかっ大統領の息にかかってる人たちがどんどん弾劾されてるとかね。
ああ、クビになってるの。
そういうことなん
です。おいおいおいおい、 勘弁してくれよ。
してくれよっていう状態で、あとなんか身内の足では奥さんがなんかいろいろ政治に口出してるんじゃないのとか、なんか余計なことをしてるんじゃないのみたいな疑惑がどんどん大きくなってると。
ああそう。
はい。
かなね。
で支持率も 10何%しかないみたいな話らしいんですね。
せっかく親日派の大統領だった
と言われてたのにというね。
何もしてないもんね。何も仲良くしてないもんね。
そう。
うん。
という感じで、もうニッチもサッチも動かんと、
うん、
いう中で韓国、うん、大統領が言うところは、うん、これは反動勢力が邪魔をしてるんであるということで、
ああ、はいはいはい、
あのか言うて確かかあの北朝鮮からとかのそういう対外勢力が邪魔をしてるんであると、そういう国賊が国会を牛耳ってるんであるみたいな感じのことを言い出してるわけです。
北朝鮮もな、鉄塔を倒しとったからな、
うん
乗っとったけどな、人、あの人どんなんやろ
と、もうね、ほんまね
死ぬんやろなと思って、
っていうような状態で、そういうやつを一掃するために、私は戒厳令を敷くんだっていう。
そうなんや、そういう話なの、は
い、そういう話なんですよ。
今後俺の周り全員敵っていうことになって、
そうそう、もうどいつもこいつもと、
よし軍隊出動だってなった。
で軍隊言うても、うん、なんていうの、ね、戦車だ何台のは別に来てませんからね。あれ
来てないの？
来てません。
装甲車とか、
ね、はい、ああいうもどものシーンはほぼ来てないはず。
西部警察的なものは来てないの？
西部警察チェーでやったら来るかもしれんけどね。
あ、もう女が来てるかもしれない。石原軍団が来てるかもしれない、
うんうん、あの、うん、キャタペルでね、重そうなんか来るかいったらそうでもない感じですから。
ああ、女も大して来てないの？
で、国会に確か軍隊が入ってて選挙しようとしたのもあったらしい。
あ、それ何、大統領が連絡してるの？
そうそうそうそう。
もしもしって言って、
うん、そう、
戒厳令を今発動しようと思ってますって言って、
うん、
あの秘密裏に軍隊動くように、あの国会議事堂来るようにってなってるの。
そうで行った、あの兵隊もあの国会前に降りて、え、何これっていうぐらいの話やったという話もあるぐらい。
なんかちょっとお前らみんな乗れやって言って、
そうそうそう、
バン乗せられるって行くけど、
そう、どこに行くんかなって言ったら、
ついてる
国会前やんけ、
うわーやばっていう、何の話ってなってて、
うん、そうそう、というのもなんか一冊に聞こえる。
あ、みんな全員超あまりよう分かってないんや。
だからこうほんまにごく身内だけで話勝手に盛り上がってやったんちゃうのぐらいの感じらしいんですよ。
飯食うたついでに言うてみたみたいな話、うんうん、大統領が、
うん、そう、
え、
で、まあ、うん、でその辺でね、ただ戒厳司令部布告、戒厳司令部布告令第1号っていうのがちょっと当時布告されておりまして、はあはあ、これちょっとジャッと読みますね。
ジャッと読んでよ。
自由大韓民国内部に暗躍している反国家勢力の大韓民国国体、大韓民国体制転覆の脅威から自由民主主義を守護し、うん、国民の安全を守るために2024年12月3日23時付で大韓民国電撃に事項を布告するっていうのがありまして、これがもう完全に戒厳令なわけですよ。
それ大統領が言ってるの？
これね、ハシタンは
誰さんが言ってる？
戒厳司令官陸軍大将パク・アンスっていう方ですね。
パク・アンスさんは大統領の党も繋がってると、はい、と、
そうです。だから陸軍のある程度トップとかと組んで話を進めたらしいん
ですけど、はいはいはい。
でその1、国会と地方議会、政党の活動と政治的結社、集会デモなどの一切政治活動禁止、集会デモの禁止ですよ。
俺はもう戒厳令ですからね。
めっちゃ赤いやつですよこれ、うん、
あかんやつやん。
そう、
えらいことすんなよと。
そう、その2、偽ニュース世論操作、虚偽扇動を禁じる。要するに
だ私の、まあ、要は管理下に置くっていうことやろ。
そういうことです、はい、
えらいことせんように。
そう、
うん、
あのいらん噂流したり騒いだりするなっていうようなもんですわね、
うん、下手したらもう俺クビになってまう可能性あるから。
そうです、
もうみんなやめてねっていうこと
です。そうで、すべ、うん、てのメディアと出版は戒厳司の統制を受けるですよ。完全にこれ権限ですよ。
おもうもうもう、だからあれやな、だからそのメディアとかそういうの全部抑えた、うん、
管理すると、
はい、それ戒厳令でございますと、
はい、で4、社会混乱を助長するストライキ、大業、集会行為を禁じ、だからストとか、ストライキとか、あとはサボタージュとかですね、
うんうんうん、
そういうのを許さんと。
あかんと。
はい。
うん、要は国家が全部抑えますと。
そうですね、あの、うん、イランこ、イラン反対運動をなんか許さんということです
ね。そうよね、その、あの大統領に対しての反対運動は許さん。
はい、
うん、
で5番目、これがね、今、韓国で今悩ましている事柄らしいんですが、
はあ、
先行医、先行はあのもあのなんて専門の先行ね、
うんうんうん、
の医者、先行医をはじめ、ストライキ中や医療現場を離脱したすべての医療関係者は、48時間以内に本業に復帰し、休日に勤務し、違反時は戒厳法によって処断する。
うん、
なんか医者、医療のね、なんか今ね、医者のね、何やろ、それが足りんとか、なんかそういう話があるらしいんですよ、
人手不足が起こってんの
的な、うん、なんかそういう今、医療問題か、そういう医療問題が発生してるらしいんです、
あーはーはーは
ー、僕、詳しくないんで、
はいはいはい、
だからこれ、結構今回 の, あの起こしたことの理由の一つになってるという話もあるぐらいなんですね。
要は何やの、その医者をどうせ言うてんの、
戻ってこいと、お前ら、
どこ行ってんのよ、医者どこ行ってんのよ。
うん、ストライキ中って書いてるから
、あ、今ストしてんの
かいな、やってんのかもしれないんですね。
そやな、
うん、
ほなもう風邪ひいても見てくれへんわけや。
そういうことです、そういうことです。
救急車呼んでも来えへんねん。
そう、回らんわけですよ。
うん、
いや48時間以内にっていうからなかなかの厳しいことですよ。
もう医者の人休み終わりって言われてんの。
そうそう、家から戻ってこいと、
仕事せと、家でぼーっとしてるもん、もうやめあかん、
許さんと、はい、
俺がもう管理すると、
はい、
せえと、働けと、
そういうことです。
お、言うたわけね。
ということをわざわざ言ってるわけですよ。うん、
それまあまあ俺正しいと思うんですけ
ど、うん。でもまあちょっとなんかあったんでしょう、これは。
な、揉めとんねんな、
これ。揉めてることがあるらしい
んですよ。多分揉めとんな。
うん。
ああ。
で、6、反国家勢力など体制転覆勢力を除いた善良な一般国民が日常生活に不便を最小化できるように措置するというふうなことなんですね。
うん。
で、違反者に対しては、令状なしに逮捕、拘禁、押収、捜索が可能であり、
うん、
令状なしですよ、令状なしの逮捕、拘禁、押収、捜索が可能であり、戒厳法第14条により処断するっていうのが、この陸軍大将からはあの、はい、布告されたと、
発表されたんですよ、
はい、これ、完全にこれ、クーデターですわ。
ああ、そういうことな、クーデターなん
だ、うん、大統領が既存の民主的な手続きを、保護にして自分のやりたいようにやるんやっていうことで一緒です
から。ああ、なるほどな。もう俺に全権もいただきますと。
そういうことです。
みんなもう何やかんの言うとあかんと。
うん、そう、
うん、
黙って俺についてこいということなわけですよ。
民主主義終わりっていうことやね。
うん、そう、もうちょっとしばらく停止よろしくっていうこと
です。ああ、頑張ってやれよっていうことやな。
俺の言うことええから黙って聞いたらええねんってことですよ。
これはちょっと有識事態じゃないですか。
だって令状なしに逮捕、拘禁、押収、捜索は可能でありですよ。こんなやばいことないですよ。
コンビニに買い物行ってたら怒られんねんな。
それは知らん。
貴様逮捕だって言って。
でもね、ほら、戒厳令っちゅうとよく言われるのは夜会外出禁止令ってやつ
です。そうそうそうそう、
うん、
昔は
聞きましたでしょ、
ね、昔秋元先生のね、
は
あ、こち亀の秋元治先生が書いた戒厳令の夜って漫画がありますけど、
そんな漫画あるんですか。
読み切りでね。
へえ、
コミックにもなってたはずですわ。
ほんほんほん、
なんかそういう内容はあんまり覚えてないですけどね。それを覚えてるんですよ、戒厳令。戒厳令とはとにかくとてつもないことが起こると。
です、ね、
国家凍結ぐらいの、
まあ、一言言うと民行政のああいう組織をともかく軍が、指揮監督いたしますからねっていうのが一言で言っちゃうと戒厳令ですわ。
まあ、でもそれなんで、ほんでそんなこと言って、まあ、クーデター起こしたと、
はい、
いうことですやんか。もう誰も言うこと聞かんから、
そう、
もう俺もう全部統括って言ってやったんでしょ、あれ。
そういうことです、そういうことです。
あ、それ言うてやったら、数時間後でもう、はい、終了って
なってますよ。いや、で、それがすごかったのは、今回は、で、国会議員たちが、国会に行ったんですよ、みんな集まって。
あ、みんな、これやばいと。
そうです、そうです。
うん、あいつやばいっていうことになって。
そう。で、うん、で、この、また法律として、この、戒厳令っていうのは、
うん、
議員の、ある程度の票が取れたら、停止できるっていう、ちゃんと情報があるんですよ。
ああ、そうなん。他の、まあまあ、要は議員が反対って言ったらできるんですね。はい、
そうです。 そうです、解除できるわけです。大統領が入れたら全部それがいつまでも通るっていうわけじゃなくて、
あ、なるほど、
ちゃんとそれに対するカウンターはあるっていう、
ね、ちゃんとね、ちゃんとなあれはできるわけね、抑えることはできるわけね、は
い、そういうことです。でそれがとっとと可決されちゃいまして、
あ、ちょっと何やねもう、すごかいな、
そう、100ゼロで可決されて、
それされるやろ、
190かそのくらいですかね、集まりはった、おうおう、集まって、で反対と賛成は当然ゼロで、うん、あの通っちゃって、2時間半で法的根拠はなくなりましたっていうことだったんですよ。
あ、そうい
う2時間半ですよ、
そういう流れな、は
い、そういう流れだったんですよ。
こいつ何やってんねんって話になったわけ。
そう、アホかこいつだと、バカ
だと、アホ、何してんねんなっていうことだったわけ。
そうそう、そういうことです、ね、
あ、でも、うん、いや、ダメでしたんっていう話になる。
そうそう、でそれちゃんと議員が集まって、で軍隊とか、まあ、警察とか多分国会を保護しとったとは思うんですけども、
うんうんうん、
それを抜けて、国会に入って、採決したと。
はいはいはい。
で2時間半で、とっとと可決されて、うん、大統領が言ってることはもうパーになったということですよ。
大統領かっこ悪いな。
で最終的に6時、今朝の6時に、
朝な、
全部がもう解消された
っていう感じ。俺が起きる頃には事件は終わっとったわけ。
そう、寝てる頃に始まって起きる頃には終わってたわけですよ。
ほんまに、ちょっといい感じやんか。
そう、
うん、
でこれをね、日本のニュースは、日本のマスクではどんだけ報じたんやって思うんですよ。僕テレビ見てないから言えないんですけど、どうでした、やってました、テレビのニュース。
なんかそんなんなりましたでっていう話やわ。
なんかこうちょっとね、国会でガタガタなんかしてまして、言う程度の軽い扱いやったんじゃない
か。今はもう解除になってますぐらいのことは言うとったよ、
うんうん、
なんかそういう、なんか戒厳令が引かれましてって、へえ、戒厳令ってなんか大層なことちゃうの。
そうですよ、大層なことですよ。
いや、もちろんもう今ないんで、戒厳令はもう終わってますんで、うん、っていう話になって、
はい、
ねえって言って終わった。
そうですね、だから結局何やったんっていう感じじゃないですか。
うん、で終わった後で、うん、みんながぐちゃぐちゃぐちゃぐちゃ、まあ実は結構大変なことなんですよみたいな話になって、うんうんうん、あ、そうなんやつって、ほんなら大統領辞めさされるかもしれんなみたいな。
あ、余裕で、もっととっとその弾劾は発行されましたから。
弾劾出たな、
辞、める、もうや、お前辞めるか弾劾するかどっちかやっていう話になってましたから。
あ、ほんならもう辞めなしゃあないの。
辞めるしかないですね。
あの、
一応弾劾裁判所っていうのに送られて、それで180日内になんか結論を出すっていう。
おっさんはなんでこう正義の行いではなかったの、これ。
いや、自分にとっても正義だったわけですよ、それはね。
ほんでこれ実際的に正義やったの、はい、これ。
だってこんな民主主義的手続きを無視したこんな行いが正義なわけはないですよね。
ああ、なるほどな。
そういうふうなラインを引くべきです、これは。
民主国家において
あるまじきことです。
これはいけないですよと、
はい、
あかんね、
はい、
いうことやんな。
そういうことです。だからこれは何も迷うことはないです。これは大統領が変なんですよ
あ、ちょっとおかしになっちゃった。
うん、何してくれてますのんっていう話ですよ。
やったあかん言いましたよ、何してますのって言われた。
そういうとこですって言われてるわけですよ。
だからその、あのなんていうの、上級なんとかとか2人同時に辞めたんや。
そうですね、首相官がなんだみたいなのがね、そりゃそうですわ。
来てみたらあれやったんやろな、朝バーッと来てみたら、おお、何してんよ、
何があった
の、ちょ、自分何したん、え、戒厳令、え、何言ってんの。
それすら教えてもらってなかったんか
い。バカじゃないのけどバカ、そんな出したらあかんに決まってるやんか。
うん、
っていうことを言われて、うわ、これもう俺あかんわ、やめなしゃあない
ってなったのか。
っていうことちゃう。
いや、知ってたらそれはどうやったんかっていう気もしますし、
ね、俺も身内やと思われたら大変やしな。
うん、それはそう、うん、
こうちょっと
位置抜けだってのもんですよね。
頭おかしい人と同じっていうのはちょっとなーっていう話、うん、
なりますよ、うん、
ってなっちゃってるわけでしょ今
で、ね、ただその、まあ、ニュースを聞くところによると、この騒ぎで誰かがね、例えば銃で撃たれて死んだとかいうニュースもないようです
から。ない、人死んでないみたいからな。
ただね、ニュースで見た、これもポストで見たやつですけど、うん、どこどのニュースで女の人が銃を突きつけられてるっていう画像が上がってる。あれ違ってて、あれはまさにもう、もう絵に描いたら切り取りで、
フェイクニュース。
うん、うん、女の人が銃を奪い取ろうとしたっていうんですね、抗議に。
はあはあはあはあ。
その安さその最中にあの撮られた映像であって、
あ、なるほどなるほどなるほど、
いかにも兵士が女性の胸に銃を突きつけてるように見えてる絵なんですよ、
う
ん、
そうは見えますがっていうこと、
そうそう、だから逆にあれでもし女の人が、うん、あの銃取ってしまってたら、うん、むしろもっとやばいと、
あ、
あのその人があの射殺される可能性大いにあるわけですから、うん、軍隊としては銃取られて、うん、そのままほったらかすわけにいかんわけですから、まあそういう事故的なことも起こらんでよかったなってところですよ。
逆にほら北朝鮮とかああいうのが、
はい、
よっしゃって
なるよね普通はね、うん、
おっしゃ今行けみたいな、
行ってばえって思うよね。
そう、そういうのならんのかなって思うんやけど、
うん、逆に何も知らんかった可能性もありますよね。
え、なんだそんなあったんみたいな、
うん、そう、うん、あのツイートを見てびっくりしたっていう話かもしれません
から、ね、あ、もう一生懸命 X を見て
そうそうそう、え、何これみたいなね、
すっごいこと起こってるし隣で、うん、この間に攻めればよかったし、うん、
あーしまったーみたいなね、
チャンス逃しましたっていう、
うん、でも仮にですよ、うん、あのこれも載ってた話ですが、あの北朝鮮の差し金があったとしますやん、
うん、
あったとしたら絶対に軍の方もある、仮に北朝鮮にそういう軍隊の動きがあるとやったらある程度あの軍隊側にもその動きっていうのは伝わるはずですから、なんかおかしいことなってないこれっていう緊張は走るはずですから、
うん、そうやな、もっとなんかでっかい団体が動き出したみたいな情報ってあるはずやしな、
やけどそれが一切なかったってことは、多分今回そういう北朝鮮がなんか差し金やったかなんかってことはないんじゃないのっていう観測もあります
わ。ということは一方的に大統領があたおかやったっていう、
そうそうそう、うん、
終了っていうことなんですかこれ、
うん、これで終わりでしょう。
で自分クビになって終わり、
そう、
新しい人また
探さない
か、なかなか韓国の大統領はなかなかですよね、
なかなか不幸な道を選びたくなりますよね、
なかなかみんな最終的に自ら選んでいきます
よね、選んでいきますよね、
そう、
うん、
大変やな、みんなもうなんかあの今日とかもあのほら年末やから、
はい、はい、
歌謡祭スペシャルみたいないろいろやってて、
はいはいはい、
歌謡祭をずっと見てると、
ええ、
韓国 の, そのアイドルグループとかめっちゃ歌ってて、
おいおいおいおい、
みんな大丈夫帰らんでってなってまあでも帰れないですけどねみたいな
まあね、
今、うん、お国大変よみたいなやつは見ててけどな、
うんうん、あ、言うてましたそんな、
いや言うてない、俺が見てて思う、
ね、はいはいはい、
ね、ケタケタ笑ってやってる場合じゃないでみたいな
まあね、でもそういうニュースをまた流さんじゃないですか、これなかなかのニュースよ、合うんすからね、
いやでもまあまあ、いやでもその戒厳令っていうものの重さみたいなまでは言うてないっすわ、
うん、
これ実はすごい国家としてすごいことでみたいな、
そうそう、いわゆる近代的民主国、いやしくも近代的な民主国家がおいそれと起こしたらあかん事態ですよこれは、
うんうん、
はあ、
そこまでは言うてない、なんかありましたっていうだけで、
う
ん、
そう、
続報を待ちましょうみたいなことを言うてるだけで、
ね、うん、そう、うん、もうね、南米のちょっとヤバそうなってことはわけが違うんですよ、
一体誰が主導なのかみたいなことをずっと言うとったんで、
うん、
昼も、
まあ、大統領とまあ誰かその側近がなんか口添えしたっていう話も載ってたりはしてましたよ、う
ん、
やっぱり、
あと なんかワイドショー関係もあれでしたね、昼からのワイドショー関係も、
はい、
明日からのお天気のことを言ってましたね週末はすごく寒くなりますよみたいなことを言ってました、
うん、ね、なんかそういうことを観測してまとめられる人おらんのかって思いますね
いやだからもうほんまにわからんのじゃん
でしょうね、
なんなん、誰、なんなん、何が起こってる、クーデターらしきものは起こってるけど、
うん、
でも誰が言うとんかはよく分からんし、うん、
まあね、まあ、その韓国語でちゃんとニュースで見たら、こんなことは分かるはずですけどね、
興味やから、もうなんかほら、うん、もううるさいやん、
うん、確かに、
はっきりせんと、もううるさいやん、兵庫県のどうたらかあたらとか、
あれはもうね、結局ね、
じーっと何日間か見とかなあかんやん。
そう
ほでもうなんかそれでやっとポソポソ言い出すみたいなやつやから、
そうそう、だからそういうとこマスコミそういうとこやねと思うんですよね、うん、本当に、
なかなかこう、うん、ガガッと初動で動かないですよね。
そう、あの知りたいこと知りたいことはやっぱ言うてくんない、
もう今やもうみんなビビってもうて、
うん、
縮こもってますから
泣きしますよね。
あ、だから今日の夜のニュースでも一体どこら辺ぐらいまで言うてんのか、
言うてんのか、
あ、まあなんか韓国は依然混沌としておりますみたいなことぐらいしか言うてないと思うんですけど、
まあね、分かったような分かれるようなこと言われたってね、
誰が何でやれ言うたかちょっとよう分かりませんねみたいな ことを言うてるって感じじゃないですか、
うんね、そういったらちゃんとあのちゃんとした人のポストを見てる方がよっぽどその辺 の, あの問題が分かりますからね、残念ながら。
だからもう僕らはもうよう分からん、そんな大層なことじゃないと思ってたから。
うん、つまり逆に言うと、そんだけのニュースしかしてない。
そうそう、それぐらいのことはチラチラって流れただけやから。
うん、
あ、そんなやったらもう、まだね、今週、週末のエンタメニュースとか、
ね、
そういうの流してたから、朝から。
そういうことですよ、
ね。そういうことなんですよ、お天気と。
でもほんま、寝て起きたらですからね、何残っちゃっていうね、早さですよ。
寝て起きたら終わってたの話やから
な。うん、ほんとそう。
って感じやな。
うん、
うん、なんかちょっとわからないですけど。よくわからない、なんかあるんでしょうね。
まあね、もっともっとすら調べない、いろいろ占い、
まあ、多分おっさん、まあな、もうクビになるんでしょうけども、
余裕でね、
俺はもうしゃあない、もうあとね、韓国のエンタメ業界がどうなるかっていうことぐらいしか、
うん
うん、ちょっと我々思いつかないですけども、
まあ、あとあれですよ、いわゆる今の大統領は保守勢力っていう方向なんですかね。
は
あ
は
あ、だからもう今回この事態で、もう保守勢力はもう地に落ちるでしょう、勢力としては。
もうダメ。
で、いわゆる革新勢力の方がぐんと伸ばしてくるでしょう。
もう浮かび上がる節なし。
ちょっともう当面ないでしょうね。
革新勢力って何なの？日本人嫌いの方？
言うたらそうですわ。
あ、またですか。
どっちかっつうと。
またそっちですか。
という。
わかった。
まあね、まあそういうに右か左か黒か白かいう話ではないのとは思うんですけども。
また韓国おでんとか食ったるわ俺、
うん、頼ますわ。それでちょっとね、雪解けを狙っていただきたい。
チヂミとか食ったる、
ね、あとなんたら弁当とかね、
うん、あともうコリアンタウンとか行きまくる、
行って焼肉食ったって。
ああ、もう、うん、すごい人やったね今日とかも。
あ、ほんまですか。
相変わらず鶴橋界隈は、
うん、
コリアンタウン大フィーバー中ですわ。
まあね、
そういうことなんで
、はい、
なかなかいろいろあると思いますけど、
まあね、これからまあどうなっていくかっていうのはやっぱしね、うん、あるんちゃうかと思うんですよ、
ね。まあ、だから大体何があったかみたいなね話は大体外、はい、核は分かってもらったかなっていう。
まあそうですね、まあ、ちょっとお前は完全に勘違いしてる方はまた教えてください。
よろ
しく
お願いします。そうやな、教えてもらっても聞かないですけども
あんまり褒まること
ない。来週からも全然違う話してますんで、
余裕で
します。聞かないですけども、はい、まあ、もし何かご意見ありましたら、はい、
そうですね、
言ってください。無視しますんで
、ね、ひょっとしては韓国本国の方で聞かれてる
方がいら
っ
しゃいましたかね。あとはハングルとかで置かれてられてもわからんだよ俺。
それはそうです
ね、俺はそれ読まれへんね。
まあ、そんな人は日本語のこんなん聞いてないと思います
けど、なこっちゃな、ことなんで、まあ、まあなかなか年末に向けてなんか大変な、なんかね、
いやーね、年の瀬としては韓国これからちょっと大変じゃないですか。
しかもね、韓国やからもう近く国の話
や、うん、国ですよ本当
なあ。仲のいい話やんか、うん、また、うん、最近になって、
うん、
ね、そんな国なんやからちょっと仲良くしたいですけどね。
ね、うまいこと言ったらいいんですけどね、
そうそう、また韓国行きたいしな食べ物美味しいしな、
ね、
行きたいなと思って、
はい、
まあ、そこら辺さっさと片付けてもらって、
ね、ちょっと後腐れないように解決してもらえれば、はい、また私も
韓国行けるようにしてもらって、
してもらってね、
ね、そこら辺の段取り取ってもらってという、
はい、同じです。
はい、ほんまかいうことで、な、そんなことになってるらしいんで、
ね、ちょっとまあね、はい、いろいろポスト見ていただいたら、
そうやね、
ね、きちんとしたところ読んでください。
みんな、は
い、
みんなでお手紙とか送っちゃおう。
どこへ？
まあ、どこに送るんかもう俺ちょっとよくわからない。どこ送ったらいいか全くわからないですけども、
分かりませんけどね、
そういうんでやっていきましょうと、
いきましょう、はい、
はい、いうことでございますんで、そんな感じで、
はい、固い話です。
いやいや、申し訳ございません、大丈夫です、はい、いうことなんで、
はい、
今週も終わっていきますか。
そうですね、
はい、いうことでございますんで、また、まあ、より一段と寒くなってるでしょう
から、これからは、
はい、また来週も寒さの中、
はい、
さんやっていきましょうと、
ね、お目にかかりましょう、
はい、いうことでございますので、今週はこんな感じで終わっていきたいと思います、はい、今週もお相手したのはシャドウ総帥と
よまよいでした。
それでは皆さん、さようなら、
おやすみなさい。